はい、皆さん明けましておめでとうございます。伊藤陽一と。
明けましておめでとうございます。加藤真理子です。今週は2017年の年頭にあたり、年明けスペシャル2017年の展望をお送りします。このため毎週お送りしているレギュラーコーナーはお休みさせていただきます。
加藤さんどうしてました？元旦と大晦日は。
私は食べて、はい、テレビを見て、
ひょっとしてくっちゃね。くっちゃねですね。
まさにそういう感じです。はい、もうスポーツ番組ずっと見てました。
あ、箱根駅伝とかね、はい、僕見たかったんだけどちょっと日本にいなかったんで、
はい、
ケアンズっていうね、日本から比較的近いオーストラリアの都市にいました。とにかく27、8度ありましたからね。
暑
かった
ですね。
それ湿度が高くてね。またその話は次回それ以降にしたいと思います。今年もね、皆さんにはよろしくお願いしたいなというふうに思います。
さて、ここで毎年恒例のお年玉プレゼントのお知らせです。アップルの iPad Pro 9.7 インチ Wi-Fi モデル、ハードディスクの容量は 32GB、 色はシルバーです。こちらのプレゼントを番組をお聞きの1名の方に。そして iPad mini 4 Wi-Fi モデル、ハードディスクの容量は 32GB、 色はシルバー、こちらを1名様に。さらにアルコニックスのノベルティセットを10名様にそれぞれプレゼントいたします。ご応募は番組サイトの応募フォームからお願いいたします。応募の締め切りは今月12日木曜日の24時。当選者は今月13日の放送内と番組サイト上で発表します。皆様のご応募をお待ちしております。伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ。かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
伊藤さん、まずは海外の政治情勢から見ていきたいと思います。
そうですね、はい、まあ、なんといってもですね、1月20日アメリカでですね、トランプ次期大統領が正式な大統領になります。ただですね、それを待たずにもうフル回転って感じですね、あの人ね。
そうですね、
もうツイッターでですね、今朝もトヨタ自動車がね、はい、メキシコで工場を作るっていうのに対してね、ノーウェイって言ってましたね。ありえないということを言って、アメリカで作るかさもなければボーダータックスって国境税、要するに税金かけるぞと、まあ次々に各企業にですね、ツイッターで圧力をかけるというね。私は長年アメリカの政治見てますけど、こんな大統領は一人もいなかったですね。
はい、
つまり大統領というのは理念とか理想とか夢を国民に語るものであって、個々の企業がどこに工場を作るとかそういうことに対してですね、要介する、口を出すということはありえなかったんですよ。
そうですね。
だから今までの大統領とは全然違うなということがわかりますよね。トヨタに関するツイートはアメリカ時間の昼間行われてるんですけれども、彼はですね、朝3時4時に寝て、これヒラリー・クリントンが言ってたんですけれども、ツイートすると、そんな人が大統領にふさわしいはずがないっていう人が大統領になっちゃったんで、まあどうなるのかなということはあるんだと思います。
大統領になってからはどうなんでしょうね。
それはわかりません。多分ツイッターをやめないって言っているので、夜中にね、突然書くということになるんでしょう。夜中に書くってことはどういうことかというと、閣僚と相談しないってことでしょ。
そうですね。
だから朝の3時4時にね、いくらトランプ政権の閣僚だと言っても電話されてね、俺これからツイートするぞっていう通告を受ける人はいないでしょうから、そうすると閣僚は何人かいるけども、最後はみんなトランプさんの顔色を伺う、言ってしまったことの後始末をするという、うん、そういう変な政権になるんじゃないでしょうかね。だからまあいろいろな人を集めてきてるんだけれども、特に彼が大統領になれた一つの要因である雇用についてはね、
はい、
もう俺が自分でやるんだみたいなね。でもね、やっぱりアメリカの産業界でもこれ反発が強まってますよね。で、そんなことまでなんでアメリカの大統領が言うんだと。で、日本のソニーのね、平井さんがね、いろんな企業を誘って、そんなことまで要介しないでくれと、口出ししないでくれという声明を出したようですけれども、それは最もであってですね、はい、アメリカの企業の間からもトランプ批判が出てくるんでしょうね。 でもじゃあキャリアとですね、フォードがなぜ分かりましたと言ったかというと、ちゃんとしっかりもらってるんですよ。補助金とかね、州政府とか工場がある地方自治体とかね。でもそれって永遠に続くわけじゃないですよね。目立つ企業だけがそうできるということになっていて、アメリカの市場経済の形を歪めるということになりますよね。中国の市場経済かみたいなね、そういう感じになりかねないところなので、やっぱり予想された通り結構懸念のある大統領だなという感じがしますね。で、最近やっぱり僕がフル回転だって言った意味は、 CIA とかね、アメリカの諜報機関の言うことを聞かない人だっていうことがわかりますよね。というのは、ロシアは選挙に介入したというかなり確信的にね言っているにもかかわらず、俺はそうは思わない、はい、他の国かもしれないと、こんな小学生だってやれるだろうと言っていて、で、もうすでにですね、CIA とかアメリカの諜報機関の主張を正しいと見る共和党の主流派とですね、若干対立関係になってきている。だから今まではみんなの予想外の中で大統領になった勢いの中で自分のやり方というのをですね、貫き通そうとしているように見えるトランプさんなんですけれども、これから議会と対面しなきゃいけませんよね。
はい、
つまり閣僚の承認を得、議案を通しということをしていかなければなりません。で、もちろん自分の身の回りにはね、ペンスさんとか議会のワーキング機能に詳しい人がいるので、助言は受けるんでしょうけども、また自分が提唱したね、議案が通らないと、共和党の上議院議員はアホだみたいなね、ことを言い出しかねない。とにかくね、共和党が民主党を上回っているのは、二人だったかな？とにかく三人寝返れば、大統領府の提案している案は、上院をね、通らないという構成になっていて、例えば、ロシアに対する措置とか、そういうものに関してですね、議会共和党と対立する可能性が非常に強いということになりますよね。で、そうすると、去年の当選、11月8日でしたっけ？からしばらくずっとトランプ相場というのが続いてきたんだけれども、はい、本当にこのまま行くのかなという感じがしますよね。
そうですね。
で、その前兆は今週の木曜日に朝ドスンと100ドルぐらい落ちたニューヨークのダウがですね、はい、ところによく現れているなというふうに思います。で、そういう意味では、いい悪いの問題別として非常に過去に例のない、
はい、
今までは順風満帆だったんだけれども、これからどうなんだろうという懸念が持たれるスタートに、ね、なるんじゃないでしょうか。で、今まだ次期大統領だから、
はい、
大統領になったら変わるという人もいますけれども、多分変わらないね多分変わらないだから相当振り回されるなと。で、僕が一番恐れてるのはね、この前の番組でも一回言ったことがあるんですけれども、ああいう人なので、企業にしてもね、議会にしても忖度する、つまりトランプさんがどんなことを考えているんだろうっていう先回りして動く人たちが出てきて、それがアメリカを変な方向にね、導きはしないかなという懸念もあります。今週ね、非常に僕が衝撃的だったのは、アメリカでも大きなニュースになってるんですけれども、黒人の男女4人がね、白人の知的障害者にね、危害を加えたっていうニュースがあって、それものすごく大きく捉えられていて、要するに今分断社会にアメリカがなりつつあると、
はい、
もうすでにシカゴなんかではね、かなりそれに関連したね、犯罪ってのが起きているんで、まあ心配なところはそんなところです。
そうですね。
でももちろんね、トランプ効果には期待できるところもあって、例えばインフラを良くするぞと、あまりにもガシガシになったアメリカ経済をね、規制緩和によって活性化させるんだと、まあ、マーケットは両睨みていくんじゃないでしょうかね。期待できるなと思うところと、
はい、
これは一体どうなるんだろうという懸念のところとね。まあでも、出足がね、あまりにも良すぎたんで、
はい、
懸念のが強まるかなと、時間がね、経過するにね、はい、伴ってと、そんなふうに考えてますけどね。
はい、
今注目の不動産投資。初めての方から経験者まで、不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中。不動産投資タイムズで検索。
続いて一方、ヨーロッパに目を向けますと、
はい、
3月末までにイギリスが EU からの離脱の通告をする見込みですね。
はい、
また、4月から5月にはフランスの大統領選挙、
はい、
秋にはドイツの総選挙が。
そうですね。はい、まあ、これに加えてですね、オランダが総選挙を予定してますし、 イタリアもね、レンチさんが辞めた後、また総選挙ということになる可能性もあります。だから私はね、2017年はアメリカの年、まあトランプさんがね、新しく大統領になるんで、と言われてますけど、ヨーロッパの年になる可能性もあると思ってまして、順番から言うと、イギリスの EU からの離脱に関してはですね、今年に入って、イギリスの駐 EU 大使が突然辞めたんですよね。で、この人は非常に信頼感の厚い人で、メイさんも頼りにしていた節があるんですけれども、ちょっとした意見の齟齬があって、私は辞めますってね、あんまりこれ理由って言えるのかなっていうようなところで辞めちゃったというところがあります。すぐにね、次の大使は任命されたんですけれども、一体イギリスはどこに行くんだろうと。まあ、ハードランディングをね、メイさんはハードブレグジットって言うんですけれども、ちょっと EU にはショッキングな形でね、出ていくという説もありますが、本当にその通り行くのかどうなのかね。結局今裁判所がね、議会の発言権をどのくらい離脱交渉に認めるかどうかっていうことの審議やってるじゃないですか。はい、で、それが紛糾すると、もう一回じゃあ国民投票みたいなことになってね、大変な混乱にね、なる可能性もあります。まあ、イギリスというのはそういうところをきっちりできる国だと僕は思ってたんだけど、どうも見ているとそうでもないな、という感じがしますよね。
はい。
あとは、オランダとフランスとドイツの総選挙についてはですね、ドイツは、まあ、いろいろあって、今回もテロがあったんですけれども、まだメルケルさんが勝てるんじゃないかな、という感じはします。ただしですね、オランダとフランスはですね、何が起きるかわからない状況だな、と。まあフランスも最終的にルペンさんが大統領になることはないだろうなとは思ってるんですが、とにかく去年ね、2回も予想外のことが起きているんで、
そうですね、何が起こるかわからないですね。
そうなんですよ。だからそういう意味で言うならば、結構ヨーロッパにとっては難しい年になると。で、場合によってはね、イギリスの EU 離脱で示された遠心力がもっと強くなる可能性がある。で、逆に、あ、イギリスはあんなに混乱してるんだって思って、求心力が働く可能性もあったんですけれども、今のところね、イギリス経済非常に好調なんですよ。経済指標もいいし、株価も上がっているし、シティもね、特に困ってるっていう話は聞かないし、じゃあ俺たちだって抜けたっていいじゃないかっていう話もあるんですが、イギリスはね、EU から離脱しても、もともとポンドがユーロに入ってませんでしたから、これ影響はあんまり大きくないですよね。今まで通りポンドを使えばいいわけで。でも例えばね、フランスの大統領選挙でルペンさんが勝って、まあもちろん時間は置くんだけれども、ユーロ離脱だとか言い出したら、じゃあお札はどうするんだという話にすぐなりますよね。
そうですね。
通貨の故障はどうするんだというような話になって、これはかなり大事になります。で、イタリアでもそれは揺れるし、オランダでもそうです。だから、要するに今政治家がやらなきゃいけないことは、その代替案がないじゃないかと、極右のね、人たちが言っていることについては、イタリアのね、五つ星運動の指導者、グリッロという人のね、演説なんか聞いてると、まあ、脳がよく出てくること。もう、脳ね。レンツがやってること、EU がやってることに対して脳を言い続けるわけですよ。じゃあ何するんだと。じゃあそれが脳だったら自分たちは何をするんだってことはあんまり語らない。まあ、大体、ポピュリストっていうのはそうですよね。国民の、うっせきした怒りとかに火つけるために、ノーノーノーノーって言うわけですよね。これはダメだ、あれはダメだって言って、何ら解決策は提示しないっていうのが大きな傾向です。それが現れていて、ヨーロッパの人たちがそれに気づいてくれればいいんですけれども、これだけはね、一人一票を持った選挙が行われるわけで、一人一人の人が心の中で何を持っているのかね、今までの体制で自分はちっとも良くならなかったと、政治家はもっと何かすべきだというふうに考えると、ちょっとね、気持ちがね、そっちに動いてしまう。で、最近アメリカの新聞だったかな、イギリスの新聞だったかな、ポピュリストが一番輝くのはね、政府にいない時だと。政府に入ると輝きを失うと。ギリシャの指導者を皮肉ってるわけですけど、その通りなんですよ。だから今輝いているポピュリストたちがね、ヨーロッパのポピュリストたちが、極右と言われている人たちが、政府に入ったらすぐに輝きを失うだろうと僕は思うんだけれども、
はい、
まあそれが分かるのには時間がかかるっていうことがあるのでね、私はヨーロッパ、アメリカ以上にね、はい、心配だなというふうに見てますね。
はい。そしてお隣の中国では秋に第19回共産党大会が開催される見込みですね。
うん、そうですね、はい。まあこれはですね、次の指導者が誰になるかということよりも、はい、習近平さんが独裁体制をどのくらい固めて、一般的には10年と言われているトップの地位を維持するんじゃないか、そのための布石が打たれるかどうかということにね、焦点があるんじゃないでしょうか。 中国共産党、これまでですね、文化大革命とかいろんな混乱はあったわけですけど、その後はずっと経済発展をリードする形で、国民のある程度の支持を得て政権を維持してきたというところがありますよね。ただし、去年もそうですが、何回も華竜さんに来てもらうって明らかになった通り、やっぱりそれがかなり矛盾点を露呈するようになってきてますよね。で、最近のニュースで面白かったのはですね、腐敗官僚を捕まえるね、機関の高級官僚がまた腐敗で捕まったというね、何なんだそれだと。え、
はい、
猫がネズミを捕まえていたら、その猫が犬に噛まれたっていうね、そういう構図ですよね。もうありえない構造になってるなと思ってましてね。年頭の言葉の中でね、習近平さんは経済の発展に努めると言いながらも、はい、領土領海の問題では妥協しないんだということを言ってますけれども、こちらもですね、中国の今後についてはですね、いろいろな懸念があります。年初、人民元がね、急騰したりして、はい、去年とはまた違う展開があるんですけれども、まあ一方で中国が抱える債務の問題というのは非常に大きいわけでして、でね、重要なのは、アメリカの金利が上がり始めるっていうことですよね。はい、で、これは、アメリカにお金が還流する、韓国もそうなんですけれども、資金が逃げていくということを意味するので、まあそこら辺がね、懸念材料かなというふうに思いますね。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属は、モーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70%、亜鉛 30% のこんな振動や、銀 92.5% の振動。新しい銘柄が生まれるかな？
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。今週は年明けスペシャル、2017年の展望をお送りしています。伊藤さんの国内ですけれども、
はい、
安倍総理が、まあ、一強という形で、で、なんか解散総選挙に関しても、今年と言ったら、それは今年ではなくて今月だというような解散はないという。
まあ、いずれにしてもね、今の衆議院の任期というのは、来年の12月です、はい。もうあと2年を切っているわけなので、まあ、いつあってもおかしくないっていう時期にね、入るんじゃないでしょうか。はい、だから、まあ、今年ない、今月ないっていう話はね、
はい、
やっぱり、今年ないって言ったら自民党緩むじゃないですか。またね、舌禍がね、あちこちで生じそうだし、で、私はね、まあ、安倍さんが続ける可能性が高いなと思いますね。もちろん、身体的なね、体調不良とかあれば別なんですけれども、なぜだったら他に対抗馬がいないですよね。
出てこないですね。
まあ、与党にも野党にもいないですよね。
はい。
野党はやっぱり民進党のね、支持率が低すぎる。で、ポイントがないですよね。攻め手がないということですよね。自民党の中では岸田さんがね、宏池会60年だったっけな、昨日今日ね、結構マスコミに出てますけれども、結構つかみどころのない人だなという感じがね、しますよね。石破さんの方がつかみどころはね、いや、いい割の問題は別ですよ、はい。あるという感じもするので、まあ、安倍一強っていうのは続くんじゃないでしょうか。でもね、政治ってのはまさかってあるので、
はい、
ね、一寸先を闇っていう点で分かれないんですけれども、安倍さんは世界の指導者の中でも比較的長い人になりましたね。メルケさん除けば、結構ね、今年は経験組に入りますよ。そういう意味では活躍もね、期待されるんじゃないでしょうか。私はね、好きなことが最新テクノロジーなんですけども、やっぱりね、世の中変わってるなと思ったのはね、年明けにね、ケアンズに行って、まあ比較的短期間で、引き上げてきたんですけれども、乗った飛行機がね、
はい、
ボーイングの787-8なんとかってやつかな。それはね飛行機の窓にブラインドがないんですよ。で、窓側に乗った時にこれどうすんだと思ったら、要するにね、タッチ操作なんですよね。明るくするところは上を指して、
はいは
い、寝たい時には下を指すんですよ。なんかエレクトロなんとかっつってな、さっき調べたんだけども、シェード、ブラインドって呼んでもいいんですけど、それがない飛行機は初めて乗ったので、
ガラスというかあそこの部分が影になったりするってこと、うん、
明るくなったり暗くなったりするんですか。昔はね、着陸する直前に皆さん窓を開けてくださいって言われたでしょ。
言われました。
あれはもうないんですよ。だからセンターコントロールで全部明るくできちゃうんですね。スーッと、ああ変わってきたなと思って。
すごいですね。
それでオーストラリアにね行って、ジェットスターというね、格安航空会社に乗ったら、
はい、
映画を見るのも10ドルかかるんですよ。10オーストラリアドルね。
そうなんですか。
どうやって決済するのかなと思ったら、 カードをね、差し込んでスワイプするんですよ。それでもう決済できちゃうんですよ。すごいなと思って。まあ、要するにね、IT がどんどん進んでるんです。
そうですね。
で、まあ、今年注目されるのはね、IoT と AI と自動車運転で、日本は今そこそこいいとこ行ってんじゃないですか。でもやっぱり枠組みのテクノロジーだってことを忘れちゃいけませんよね、はい、IT っていうのはね、 IoT も AI も自動車運転も全部枠組みの中でそれぞれの役割があって機能してるわけじゃないですか、はい、だから日本は個々の製品では良かったけれども、そういう枠組みの思考ができていないところがあって、うん、でそれぞれの分野では活躍できると思いますよ、
はい、
日本の部品が必要な部分は全部あるわけだから。でも僕が希望するのはね、部品はもちろん世界一でいいんだけれども、もっと枠組みのテクノロジーで活躍してほしいなというふうに思いますよね。で、そうじゃないと日本の優位性というのは失われていく可能性があるということでですね、世界をリードできるかどうかって聞かれてるとですね、ちょっと心配だな、はい、でもまあ要素技術は全部あるので、はい、それをうまく組み合わせられる人が出てくるかどうか、組み合わせられる企業が出てくるかどうか、もしかしたらそれは従来我々が知っているような名前の企業ではないかもしれないという期待感がありますよね、
はい、不動産売りたいときは藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は人工知能によって相場価格を瞬時に算出、誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで藤太郎を検索。
今まで懸念ばっかり並べてきて、はい、じゃあ今の株の上昇は何なんだとこう言われるんですけれども、まあそれをですね、懸念として受け止めながら、でもまあ世の中うまくいくだろうと、経済も発展するしという見方が底流にあって、僕もその可能性は高いと思います。で、人間の社会ってのはね、いろいろな問題とか事象を抱えながらそれを飲み込みながらここまで発展してきたわけで、はい、問題が起きるのは当たり前というふうに考えることもできますよね。だって第一次世界大戦もあったし、第二次世界大戦もあったけれども、もう大変な規制が払われましたよ。でも結果的にはまた世界は成長しね、いるじゃないかっていう意見もその通りです。ただやっぱりその時代に生きた人にとってはやっぱりね、戦争とかそういうものは大変な苦難になるわけだし、命を落とした人も多いわけなので、そういうのから比べれば規模の大きな戦争がね、起きていないという意味では、まだまだ世界はそれほど懸念すべきではないという意見もあるし、私も基本的には楽観主義者なのでその意見に賛成なんですけれども、でもこれだけテロが起きてね、大勢の方が亡くなっていくと世界は心配だなというところもあります。ただね、ここでまた明るい話に戻るんですけれども、リーマンショック以降ね、やっぱりアメリカが今年は3回ぐらい利上げできるぞという環境まで経済が戻ってきたってことは非常に歓迎すべきことだと思いますね。それを受けてトランプさんというファクターもあったけれども、ニューヨークの株も東京の株も上がってきている。で、そういう意味では将来にある程度のね、楽観的な見方ができる現象が今起きていて、その足場は固まりつつあるように見えるわけですね。で、そういうことの大きな流れの中で、トランプ現象はちょっと心配だねとか、ヨーロッパどうなるんだとか、はい、そういう事象が乗っかってるわけですよ。大きな川の流れの中でね、
はいはい、
泡が破裂するぐらいだったらいいけれども、流れがせき止まったりするとね、大変だなということなんですね。だからそういう意味では、私は例えば保護貿易主義的なことをトランプさんは言ってるけども、はい、最近はですね、移民問題についてもあんまり喋らなくなってるんですよね。
そうですね。で、
それはそうなんですよ。だってね、移民がいなかったらアメリカ経済成り立ちませんよ。働く人がね、いなくなって。で、移民の人たちにとってもそれは高い給料をもらえるということのメリットがあって、その大きな流れの中で経済ってのはあるわけじゃないですか。はい、で、政治家ってのはそこに乗っかって、これはいい、これは悪いって言って、国民の支持集めたりしてね、方向を変えるんだけれども、それは、それほど世の中を変える力はないかもしれないっていう見方もできますよね。だから2017年はね、日本にとっても、世界にとっても、非常に、ある意味興味深い。だって、戦後なかったことが起きてるわけだから。ね、
はい。予想もつかないことが起こってますね。
うん。だから、これをね、どう考えるかっていうのは、まあ、この番組を聞いているそれぞれの人たちも考えていると思いますけれども、非常に興味深い年になるんじゃないかなと。日本はね、その中で、成長率も潜在成長率はちょっといいようなね。まあ、潜在成長力、今 0.5% ぐらいと言われてますけども、 今年は 1.1% ぐらいの成長になるんじゃないかと言われてます。人によっては 1.1%、それって成長って言うかもしれないんですけれども、ね、戦後のね、高い経済成長率を見ていた人間からすれば。でもまあ、人口がね、増えない、もう減少し始めた中では、なかなか難しい数字だなというふうに思ってまして、全体的に世界の流れがね、今まで我々が経験していないような方向に行く中で、これからどう展開するんだろうかと。まあ近隣の国中国を言いましたけど、韓国について言うとね、はい、やっぱり今年は試練の年ですよね。
そうですね。
とにかく、パクさん、いずれにしろ12月までなんですけれども、その弾劾裁判が今進行中で、それが議会で承認されればやめなきゃいけない。で、辞めたら今度総選挙があるということでね、今回も慰安婦像に関してね、菅官房長官が一連の措置を発表しましたけれども、日韓関係もね、相当ガタガタするんじゃないかなというふうに思いますよね。そのかなりの部分は、約束を約束として守らない韓国のね、責任なんですけれども、アジアも引き続きね、きな臭いなというふうに思ってますし、中東もね、どうなるかわかんないですよ。トランプさんはね、どちらかというと、新イスラエルと言われてますけれども、ネタニヤフさんがね、イスラエルでは、汚職疑惑でね、警察から2回も事情聴取受けてますし、これどう考えたらいいかってことなんだけども、はい、戦後70年経って、世界は新たなフェーズをトライしていると。
はい。
で、それは予想しがたい困難な局面かもしれないけれども、だからといって、で我々がまたは日本が勝手に動かすことができない大きな潮流が一方であると、その潮流を読みながら自分のポジショニング、自分のマーケットでのポジショニングをどう変えていくかとああいうことなのかなと。まあ私はいつも思うんですけどね、いろいろなことがあっても Life goes on だと、つまりね、人生は続くと、人間の歴史も続くという大きな流れの中で2017年を見ていきたいなというふうに思いますよね。
東洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。さあ伊藤さん、今年の抱負何かありますか？
まあ毎年そうなんですけど、変化を楽しむっていうのは私のスローガンですよね。つまり変化を恐れない、はい、変化を楽しむ。うん、だからその変化に自分がどのくらい参画できるかどうかは別として、はい、とにかく変わることはね、人間の歴史の中で必然としてあったわけなので、自分の変化、世の中の変化、テクノロジーの変化、政治の変化、もちろん楽しめないこともあるんだけども、それをいろいろな角度から見ることによって時代を楽しむということが私の今年のねスローガンかなというふうに思いますよね、
はい、さてこの後午後11時から本日の第2部、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウアルコニックススペシャルをお送りします。アルコニックス株式会社代表取締役社長の正木英一さんをお迎えして、最近の業績や経営者の目から見た IT 市場の動向、今後の事業展開などについてお話を伺います。ぜひこのまま続けてお聞きください。
正木さんは面白いね、いつ来ていただいてもね、
はい、パワフルですしね、
はい。というわけで今年はですね、天候よしで始まりましたけれども、
はい、
これから嵐が来るかもしれないし、もしかしたらいい天気が続くかもしれない、比喩的に言ってますよ、
はい、
という一年になりそうですね。伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。